こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。11月10日の、レギュラー回ですね。今週はソロ回、一人でお届けします。11月もね、結構いろいろ注目の公開作があったり、あとテレビシリーズでもプルリバスがついに始まったり、話題作が多いですけれども、まあ、今週は一人でですね、ちょっと、ネットフリックスのテレビシリーズを、ご紹介しようかなと思っております。と言いますのは、まあこの番組、まあゲイモノを紹介するという使命がございますので、今週もちょっとゲイドラマをね、紹介したいなというふうに思っております。はい、もう見ている方も多いかなって思うんですけれども、ネットフリックスで配信されている、リミテッドシリーズというかミニシリーズになるのかな、俺たちブーツ、現代ブーツという、まあ、ゲイの軍隊の、ゲイの軍隊のって変な話だな、軍隊を舞台にした、クローゼットゲイの男の子が主人公のドラマですね。はい。で、これね、まあ、ネットフリックスで、まあ、似たようなティーンドラマとか見ている方だったらおすすめに上がってきたりするかもしれないですけれども、まあ、ネットフリックスのそういう、まあ、青春ものみたいなところも結構あるんですよね。ティーンもの的なところもありつつ、まあ、ネットフリックスが、制作したりとか配信したりよくしている LGBTQ 関連の、ドラマでもあるということで、まあ、今年の中ではクイアメディアなどで話題になっていた一本かなというところでございます。はい。で、これは、まあ、アンディ・パーカーという人が制作しているドラマなんですけども、彼も、オープンリーのゲイで、出ている俳優や、まあ、あとスタッフにも、多くの、オープンリーゲイの当事者が関わっていたりとかするような、まあ、ゲイコミュニティ、あるいは、まあ、ゲイのクリエイターたちで作られているドラマっていうことが、まあ、言えると思いますね。もう全然、アメリカだと珍しくないですね。はい。で、これはもともと、グレッグ・コープ・ホワイトという人の原作があるみたいで、ピンク・マリーンという2016年に発表された回顧録が元になっているそうです。で、彼は、まあ、作家で、テレビ番組を作ったりとかしている人みたいなんですけれども、その前にですね、そのキャリアに行く前に、彼は本当に海兵隊にいたらしいんですよね。で、その、記録を、回顧録として出しているという、もののドラマ化ですね。うん。で、まああ、僕ね、それこそこの前になんかでちょっとチラッと話した時に海軍ってチラッと言っちゃったような気がするんですけど、違います。すいません。海兵隊で、海軍と海兵隊って違うんですよね、アメリカでね。その海兵隊はもう上陸作戦の方が主になるという、まあ、人たちですけど、で、そのゲイがね、その、アメリカの軍隊に入る。しかも海兵隊に入るっていうことで言うと、A24 から配給されていたエレガンス・ブラッドン監督のインスペクション。うん。多分この番組でも、取り上げたかと思うんですけれども、あれとすごく似ているテーマですよね。で、まあ、エレガンス・ブラッドンのインスペクションに関しては、まあ、主人公がブラックのゲイの男の子っていうことで、そういう軍隊の中で、まあ、人種の話がどういうふうに関わってくるのかとか、あるいはまあ、ブラックの貧困の話が関わっていたりとかっていうのも、ポイントだったわけですけれども、今回のこの、グレッグ・コープ・ホワイトのピンク・マリーンは、あくまでその彼本人の体験したことを元にして、ドラマ化しているのが俺たちブーツになりますね。はい。なんですけれども、ただこれ原作はね、1980年代の話だったらしいですけれども、ドラマでは1990年夏に、まあ舞台を、時代を移しているということだそうです。で、まあどういう話かっていうと、主人公がキャメロンというクローゼットゲイの男の子なんですね。で、まあ高校ではいじめられっ子で、まあなんか、いわゆる男らしくないっていうことでおそらくいじめられてたのかなっていうような男の子ですね。で、彼がまあ高校を卒業した1990年の夏が、時代設定なんですけれども、親友の唯一カミングアウトしているレイっていう男の子がいて、で、彼はまあ軍隊の家庭で育っているので、空軍に入ろうとしてたんだけれども、そこでまあ視力の問題があって、無理だったっていう話があって、次は海兵隊に入ろうとするから、そこにバディ制度っていうのがあって、まあ友達同士で入れるからっていうのに、まあ誘われて、で、まあキャメロンは、まあ自分はそんなの向いてないだろうと思うんだけれども、まあ自分を変えたくて、 もしかすると、まあ、いわゆる鍵かっこつきの男らしくなるためにみたいな気持ちもあり、まあ、何かそういうマスキュリニティに対するコンプレックスっていうのもあり、まあ、その、海兵隊にのブートキャンプに入る、入隊試験ですね、に行くっていう、ところから始まる話ですね。で、そこで、まあ、ものすごく、まあ、いわゆるイメージするような厳しい軍隊の仕事、あるいはまあ訓練っていうものに、会いながら、それでも、まあ、そこで成長していくっていう話で、これね、結構、もう直球の、ある意味成長譚でもあると思うんですよね。で、まあ、そこで出会った仲間たちと、絆を育んでいくみたいなところもあり、ちょっと青春劇みたいなところも、多分にあるんですよね。で、だからそういう意味では、本当にネットフリックスのらしい、青春ドラマみたいな要素もあって、すごくポップで見やすい作品になっているなと思います。ただ、まあ同時にそこに、ゲイのクリエイター、俳優が多く関わっているっていうところで、もちろんそのゲイテーマっていうことが重要なものになっているっていう作品ですね。で、主人公のキャメロンをやっているのが、マイルズ・ハイザーという、オープンリーゲイの、俳優で、ラブ・サイモンとかにね、出ている俳優ですけれども、まあ、彼が主役をやっています。で、彼を筆頭に、いろんなオープンリーゲイの俳優が出演しているという作品ですね。で、まあ、ゲイのね、軍隊ものっていうのが、まあ、すごく面白いと思うんですよ。まあその、いわゆるその軍隊って、まあ韓国とかでもよく言われますけど、ゲイにとっては本当に辛い環境っていうのはよく聞くじゃないですか。で、僕自身ゲイとして、まあいわゆる鍵かっこつきの男らしさが要求されたりとか、あるいはまあ、いわゆる鍵かっこつきのホモソーシャルに馴染むことが要求されたりとか、そういう場って合わないと思うんですよね。まあ合わない、まあもちろんそれも偏見ではあるんだけれども、まあそういうのが合わない人が多い傾向にはあると思うんですよね。だから、その中でもいろんな要素があるんだっていうことをやっているのがこのドラマかなというふうに思うんですよ。それこそね、さっき話した、エレガンス・ブラットン監督のインスペクションを見ていても、やっぱりそれこそゲイが、まあ、いわゆる、まあ、軍隊の世界に入って大変な目に遭うっていうことも描かれるんだけれども、そこでやっぱり成長もあるし、仲間との絆も育んだ。もっと言うのはやっぱり自分がそこまでいた過酷な環境から抜け出す道でもあったみたいな話があって、つまりパーソナルなものとして語った時にそこにはなんかこう切り分けられないものがいろいろ入っているんだっていうことだと思うんですよ。で、まあそれを俺たちブーツでもやっているなっていうふうにすごく感じましたね。で、ただ、まあ、これね、まあ、その舞台が1990年なので、重要なこととしては、Don't ask, don't tell よりさらに前の同性愛者が軍隊に行ってはいけないっていう時代のアメリカの話なんですよね。で、まあ同性愛者ってカミングアウトをしてはいけないっていうのもあるし、もしかするとそれ以上にその同性愛行為っていうのが固く禁じられていたっていう時代ですね、軍隊の中でね。で、まあゲイウィッチハントみたいな感じで言われたりしたらしいんですけど、まあ同性愛者であるとか、あるいは同性愛行為をした人間を探すみたいなことが内部で行われたりしていたらしくてね、時代、その時代に。まあそういったことが大きな問題になっていて、その後に Don't ask, don't tell っていうポリシーがクリントン政権下で、まあ、言われるわけですよね。で、それも、ただ、非常にこう、矛盾をはらんだものであって、同性愛者がいてもいいのだが、というか、まあ、いてはいけないことになっているんだけれども、聞くな、言うな、なので、まあ、聞かずに、言わずにいる分においてはいいっていうような、ちょっと変な、ポリシーでもあったわけですよね。それが2011年のオバマ政権下でようやくなくなるんだけれども、まあ、それぐらい同性愛者に対しての抑圧がすごくあって、軍隊の中でずっとね、まあ、それが時代とともに変わってきたっていうことではあるんですよ。で、俺たちブーツの舞台は1990年なので、もちろんキャメロンは、クローゼットっていうのもあるし、まあ同性愛者であることは隠して、入隊試験を受けに行くわけですよね。ただ、ここで描かれるののポイントとしては、まあ軍隊の中にはもちろん同性愛者はいたのだっていう、古くからっていうことが、まあ語られるわけですよね。 で、それでどうなっていくかっていうのが、まあ、このドラマになっていますね。で、そこがすごく面白くて、やっぱりその、まあ、ゲイヒストリーを語るみたいなものって本当に、まあ、ここでもたくさん紹介してるし、たくさんあるんですけれども、やっぱりその、今みたいな、セクシャリティをオープンにしている人が、増えているっていう時代じゃない、前の、まあ、クローゼットの人が多かったっていう時代をどういうふうに語っていくかっていうのって、まあ、ポイントの一つだと思うんだけれども、だからそれが軍隊が舞台であることで、その状況がより、補強されるというか、強化されるみたいなところがあると思うんですよ。で、だからその、まあ、セクシャリティを、オープンにしないで、どういうふうにゲイがサバイブしていくかっていう時代を語り直すっていう、まあ、ものになって、いるんですよね。で、もちろんこのドラマの中でもそういう複数のゲイのキャラクターが出てくるという、まあ、話になっています。で、まあ、この、ドラマはね、まだ見てない方もいらっしゃると思うので、あの物語の顛末については細かくは喋らないですが、まあ、キャラクターのセクシャリティについてはちょっと今後触れていくと思います。あのこれ、まあ、別に、キャラクターのセクシャリティに関しては、鍵括弧付きのネタバレとして、言うのは変な話だと僕は思いますし、で、ドラマの制作者もそういうものとして作ってないと僕は思うので、まあ、ちょっとそういった話もこの先は言うので、ちょっと聞いている方は気をつけていただきたいんですけれどもという前置きをしつつ、重要なキャラクターがね、共感で出てくるんですよ。サリバンというキャラクターをやっている、マックス・パーカーという俳優、この方もオープンリーのゲイの方なんですけれども、やっているサリバンという教官が出てきて、まあ、彼がクローゼットのゲイなんですよね。すごくまあ厳しくて冷たい、教官でですね、まあすごく特にキャメロンに厳しく当たってくるっていうようなキャラクターなんだけれども、彼はまあおそらくクローゼットのゲイとして、よりそのことを悟られないようにするために自分を律して、自分に厳しくして、あるからこそ周りに対しても厳しくあるという、まあ、キャラクターですよね。で、やっぱり彼が追っているキャラクターというか、彼のキャラクターが追っているものっていうのが、まあ、すごくやっぱり当時のゲイ、特に軍隊みたいなところでは、いかに抑圧されていたかっていうことが、まあ、彼に、追わされている役割かなというふうに思いますね。で、まあそういうふうにドラマを見ていくと、その複数のゲイのキャラクターが出ていく中で、その、まあ、抑圧の中で、それぞれがどういうふうな戦い方をしたのかっていうのが見えてくる話になっているっていうのが、まあ、ポイントかなと思います。で、全8エピソードあるドラマなんだけれども、特に最後2話ですね。最後2話で、まあ、そういう、まあ、社会的な抑圧ね、当時90年代の軍隊ならなおさらだし、まあ、もしかしたら今もある中で、まあ、ゲイがその中でどういうふうに自分の生きていく道を見つけていくかっていう話にはなっていますね。で、キャメロン、主人公の男の子は、まあ、線が細くて、まあ、すごく頼れないキャラクターなんだけれども、やっぱり彼なりに成長していくし、そして、この、軍隊の中でも、自分の、居場所っていうのを見つけていくんですよ。で、彼の居場所の見つけ方っていうのが、やっぱりすごく、仲間たちというかね、一緒に、訓練している、友達をケアできる能力があって、でその話を聞いたりっていうのを自然にすることである種絆を育んでいくっていうところがあって、そういうのをね、ちゃんとなんかそのいわゆる外から見た時の軍隊のヤバさみたいなところではない、まあ、もっと言うならホモソーシャル的なものからこぼれるものっていうのがそこにもあるのだっていうことをこのドラマは結構描いてるなっていうふうに思いました。そこがね、やっぱりその、その物事が単純に切り分けられないというかね、そういう感じはすごく、感じましたね。で、あと、まあ、やっぱりこのドラマのすごく一番の売りっていうのは、やっぱりね、セクシーなんですよね。まあ、今、若いね、本当にまだ全然そこまで有名じゃない俳優たちがたくさん出ていて、で、まあ、オープンリーのゲイの、俳優たちもたくさん出ているんだけれども、まあ、彼らがチャーミングに撮られてるわけですよ。で、まあ、ヌードがあったりとか、シャワーシーンがあったりとかっていう、まあ、軍隊の中の、ちょっとそういう、ホモエロティックというか、もうちょっとこう、ゲイが、ちょっとこう、ときめいてしまう要素みたいなものが、やっぱりふんだんに入っていて、っていう か、まあ、これ完全に制作者側が狙ってやってるなっていうのもすごく感じますし、これドラマの中でも海兵隊ってめっちゃゲイだよなみたいな話が出てくるんですけれども、やっぱりなんかそのホモソーシャルなものとホモセクシュアルなものの境界って結構やっぱ曖昧だったりするんですよね。まあもちろんいわゆるホモソーシャルっていうのはそのホモソーシャル、ホモセクシュアルを排除することによって結ばれる男たちの絆っていうことにはなっているんだけれども、その男たちの絆っていうのをより注視していくとやっぱりホモエロティックになっていったりするっていう、まあ、そういうなんか微妙な関係っていうのがやっぱりあって、でそれがやっぱ軍隊みたいな場、いわゆる格好付きの男らしさみたいな場だからこそ出てくるみたいなところがあって、だからそういうのはすごくやっぱりこのドラマの売りになっているかなというふうに思いますし、あとキャメロンもそうだけど、やっぱりゲイって、まあ、僕自身もそうだけど、まあ、いわゆるマスキュリニティ、男らしさみたいなものに対するコンプレックスってある、あったり、それをどういうふうに乗り越えていくかとか、あるいはまあそういうものに対するコンプレックスから降りるとかね、まあそれぞれ、それこそそれぞれの向き合い方だと思うんですけれども、やっぱそういったテーマもすごく入っていて、そのマスキュリニティとクイアネスっていうのがどういう関係性にあるのかっていうことを探求したりするような作品になっているのもすごく今っぽいなというふうに思います。うん。でね、これ、まあ、このドラマに関して、ちょっとその、ドラマの外の話で言うと、ピート・ヘグゼスが国防長官ですね。国防総省、今なんかトランプが戦争省にするぞとか言ってて、ちょっとどうなってるかって、どうなるのかっていう感じですけれども、まあそんな、まあすごく軍隊も保守化している中で、トランプ政権の中でね、そのピート・ヘグゼスが、このドラマに関して、ウォークのゴミって言ったらしいんですよ。ウォークガービッチって言ったらしくて、その報道が出たら、ブーツがめっちゃ視聴率上がったみたいな、視聴数か上がったみたいな話があったりするので、まあそういう、まあそのゲイの話を軍隊を舞台にどう描くかみたいなことって、やっぱり政治的な、話になっちゃうんですよね、アメリカだと。で、一方でこれ左派からの批判もあるんですよ。左派からは、いやこれ軍隊のプロパガンダでしょみたいな感じで言われたりとかして、そういう両サイドから批判が出ているのだが、やっぱこれドラマ見るとわかるんだけど、いやそういうのって単純にそれこそ切り分けられるものじゃないんですよね。で、なお、ましてやこれってもともとがそのグレッブ・コープ・ホワイトの回顧録を元にしているので、個人的な体験って本当にその政治の左右とか、あるいはジェンダーイシューに関しても、なんか、割り切れるものじゃないんですよね。なんかそこがね、すごくやっぱり、一つの、個人の体験として、見応えがあるかなというふうに思いました。そこを見る、作品になっているなと思うし、なんかそういった、まあその複雑な部分ですよね。その、っていうのをすごくある意味ポップな形でやっているっていうのは、まあ今の、ね、ドラマとしてよくできているなというふうに僕は楽しく見ましたね。はい、っていう感じでしょうか。で、それこそね、これ、まあ、若手の俳優がたくさん出ていて、僕も知らない名前をたくさん、これで発見したので、インスタグラムとかを見ていると、まあみんなすごくやっぱり売り出し中の俳優として、すごくこうチャーミングに見せていて、なんかもう本当に上半身裸の写真、シャツレスの写真とかもバンバン上げまくっていて、なんかそういうのも含めてゲイメディアですごい盛り上がっているんですよ、アメリカでね。っていうところも含めてすごくポップで楽しいドラマになっているので、そこも含めて楽しむっていうのが一番楽しみ方だなって僕は思いますね。本当に全然いいと思います。ちなみに僕の推しはですね、ヒックスっていうこうやばいキャラが出てくるんですけど、ちょっと若干サイコパスっぽいような、なんかこう怖いことを言って仲間たちを脅してくるようななんかキャラクターがいるんですけど、彼をやっているアンガス・オブライエンっていう、これ彼もオープンリーのゲイみたいなんですけど、ヒックスはゲイのキャラクターではないんだけれども、それをまあゲイの俳優がやっているっていうことも含めて面白いんだけど、彼すごくいいですね。それこそ彼のインスタグラムをフォローするとですね、まあ、すごく自分の写真をバンバン上げまくっていて、まあ言ってしまえば超ゲイゲイしい写真とかを上げまくってるんですよ。もうなんかそういう感じもすごくいいなと思っていて、まあそういう風にこう推しを見つけるっていう、ドラマにもなっているなっていう感じですごく楽しめますね。あと、まあそれこそそのホモエロティックの話で言うと、まあ軍隊ものってゲイポルノとかの土定番だったりすると思うんですよね。で、なんかその このドラマ見てて、ゲイポルノでのその軍隊ってどういう扱われ方だっけと思って、ちょっと何本か、触りですよ。触りのその小芝居みたいなパートをちょっと見てみたんですけど、そしたらなんかあるね、一本のその小芝居のパートで、なんかこう、お互い惹かれ合ってるんだけど、お互いゲイかわからないみたいな描写があって、その中で急にダーンっていう効果音とともに、ドントアスク、ドントテルって出てきて笑っちゃったんですけど、まあだからそういうのも含めて、ある種のこう、なんだろうな、こう、引きになるっていうところとかも、やっぱり軍隊ってあるなと思って、まあなんかその、ね、ホモソーシャルとホモエロティックなものの関係性っていうものを、個人的には改めて考え直したりするきっかけでもありましたね。で、まあ、この俺たちブーツもネットフリックスのそのゲイドラマとしてもすごく面白いですし、この前ね、一度番組ではやった、イングリッシュティーチャーのシーズン2が、こっちはディズニープラスですね。配信されていて、そちらも見たんですけれども、それも、まあ、それは、テキサスのオースティンで、ゲイの、高校教師、僕と同じ世代ぐらいかな？うん。の、ミレニアル世代の高校教師が、オープニゲイなんだけれども、そこでまあ、生徒たちと、あるいは同僚たちと、まあ、政治的な議論も含めて、わやわやするっていうコメディーですごい楽しいドラマなんだけれども、そのシーズン2でも、まあ、DEY が、まあ、トランプ政権下で、すごくこう、追いやられていく中で、どういうふうにそれ、DEI と向き合うかっていう話が、であったりするんだけど、そこで、単純に DEI 最高っていうんじゃなくって、なんか自分、本人がゲイでラテン系の人なので、もしかして自分も DEI 採用だったのってなって、ちょっとそこで揺らぐ、気持ちが揺れるみたいな話が、をコメディとして書いてたりとか、まあ上手いんですよ、そういう。だから政治の左右で割り切れない、うん、感情とか感覚みたいなものをどういうふうにコメディで語るかっていうこととかをやっていて、やっぱりそういう、なんかその、政治の左右とか、あるいはウォークとかね、あるいはファシズムみたいな話とか、そういうことじゃない、その二項対立で単純に語れない問題っていうのを、ちゃんとポップな形でやっているっていうのは、やっぱり今のポップカルチャーの強さだなというふうに思いますので、まあ、このあたり見ていると、全然やっぱりクイアカルチャーも、まだまだ元気だなというふうに思ったりします。はい。っていう感じで、僕はすごく、俺たちブーツ楽しく見ましたね。で、これね、まあ、リミテッドシリーズということで作られていたんだけれども、予想以上に、人気が出て、それこそゲイメディアを中心に盛り上がりもあり、俳優陣も含め、制作陣も含め、シーズン2を、作りたいという動きが、今出ているので、もしかしたら、続きがあるかもしれませんね。まあ、それこそね、キャメロンが本当に軍隊に入った後にどうなるか。それこそ、ドラマの終わりでちょっと、湾岸戦争の話が出てきたりしますけれども、まあ、そういう時代の中で、まあ、ゲイのね、兵士っていうのがどうなっていくかっていう話になると、僕も見たいなというふうに思ってますので、まあ、そういった部分も楽しいドラマになっているかなと思います。はい。ということで、今週は、ネットフリックスのドラマ、俺たちブーツを紹介しました。はい。今週は、こんなところでしょうか。また、じゃあ、来週お会いしましょう。お送りしたのは、木津剛でした。